いや、まあ、ええんやけど、まあまあ別に今言うほどのことやないというか、まあ全然ええで。全然ええんやけど、まあちょっとだけ引っかかるというか思うことがあって、あの、ツイッターとか SNS を見てるとね、あの、プロフィールがあるじゃないですか。で、そのプロフィールに、こう、漫画家志望です。イラストレーター志望です。みたいな、こう、ことを書いてる方は結構いらっしゃると思うんですけれども、で、あ、そうなんや、ね、漫画描いてはるんやね、とか、イラスト描いてらっしゃるんや、と思って、こう、その人のツイートとかの投稿欄を見てさ、その画像をいろいろ上げてるわけやんか。その画像を一覧見たらさ、ソシャゲのスクショかラーメンとかばっかりの時さ、いや、ええねんで、全然ええんやけど、そんなな、別に絶対ええとか漫画をさ、そこに乗っけなあかんなんてことは全然ないんやからさ、好きな使い方したらええねんけどな、 SNS なんか。やけどもったいねとは思うよね。
漫画犬、
皆さんおはようございます。ラジオ漫画犬の漂流編のお時間です。お相手は私、漫画を描いている人、とつのたかひでです。今回も最後までお付き合いください。いや、だってね、それ見てね、あ、いいイラスト描く人やな、いい漫画、面白い漫画描く人やな、まあ、ほんならなんかこうお仕事でもお願いしようかなみたいなこともね、もうなきにしもあらずですからね。いや、まあもちろんね、そんな SNS なんかね、お仕事なんか求めてないんだよと、こういう営業してるよとか、こういう漫画に賞を出してるから俺は関係ないんだよっていうのもあるからね、絶対そうせなあかんってわけでもないんですけども、まあ、わざわざ志望してます、目指してますってプロフィールに書くぐらいやったら、のなんかしら乗っけてでもええんちゃ、いやええねんで、ええねんで、別にね、そね、ほんまええねんでっていう、このええねんでって連呼してる時ってほんまあんまり良くないんじゃないかなんて説もありながら、ほんまにええんやけどね。うん、まあ、ちょっとわかるかもしれないですけど、まだ若干鼻声気味でね、おもころがしくでいただいた風邪がまだ治ってない今日この頃でございますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんか最近やっぱ風邪流行ってるよね。そこら中でなんかごほごほしてたりとか話する人がね、たくさんいて、さあ、でそのね、風邪をね、いただいたそのおもころがしくなんですけれどもね、まあ先週もちらっと話しましたけど、まああんまり身内の話ばっかするのもね、あんま好きじゃないんですけど、まあちょっとだけそこに触れますと、温泉にね、行ったんですけど、合宿で群馬県のね、温泉に行ったんですけど、その温泉地に、なんかね、その辺の山にいっぱいクマが出るらしくて、で、そのクマを、まあ、檻に入れて飼育してるわけですよ。で、月のアグマやけどね、本州やから。で、その月のアグマが、まあ、寝てて、まあ、寝てるとね、まあ、可愛いっちゃ可愛いというか、絵本みたいな寝方してたりとかして、ああ、怖いけど寝てる姿は、まあ、ちょっと愛嬌あるな、なんて思ってたわけですよ。ほんなら、モンゴルナイフ、ライターのモンゴルナイフがそこにおったんやけど、モンゴルナイフが急に、なんか、不合みたいな、なんか、何鼻息みたいなの出して、怖怖怖ってなったんやんか。もう、俺とか、ミクノシンとか、キショマツとか、あとね、新しい新人の松田くんなんていう子もいたんやけど、うわうわ、何やってんのこいつってなってたら、ヒグマのモノマネらしくて、それが。ほんならさ、それ聞いて、なんか寝てた月の子が、えみたいな感じで、ちょっと起きて、なんていうのヒグマのこと月の悪魔が知ってるか知らんけど、完全に反応してて、うわ、この女、怖ーと思ってさ。ほんで、まあ、この話の流れで言いますけど、なんか今、ねえ、その温泉、俺ら何人かで行ったんやけど、そのね、当日は、私も行っていいですかみたいな感じで、モンゴルナイフがついてきて、みたいなんで。ほんで何その温泉がさ、混浴の風呂もね、あるとこやったんや。行って俺初めて知ったんやけど、ね、そのね、混浴の方がある言うて、それで、あそこはなんか一緒に入ったんちゃうかとかさ、なんなら何トツのゴルナイええ感じちゃうみたいなことを言うてる人がおったりするらしいねんけど、ほんまに、殺すで。いや、ほんまもう、勘弁してや。ただでさえ、お前、こっちはお前、キショマツミクノシンみたいなさ、選手も言ったけどさ、ベテランのシルダン優と新人のシルダン優みたいなもんとさ、風呂に浸からされとるわけやで。いや、もう松田くんなんかね、新人の彼は可愛らしい子やけどさ、男の子やけどさ、もうそんなんはさ、ではカバーできへんぐらいのさ、濃度のさ、二人とさ、一緒の湯船にもう使っとんねんで。ニゴルで湯船。あんなもんお前、バイオブロリーと同じ色すんで、湯船がほんまに。そんなさ、ただでさえの罰ゲーム状態になってた上にさ、その上何ゴルナイトどうのこうのちゃうんかみたいなこと言われたら、こんな目に遭わされることある？俺ただ温泉入っただけやのにさ、その日こんな風評被害ありますか？ あの、婚約あるところっつってもね、あの、ちゃんとね、女性専用の湯があって、まあそっちの方にね、行ってたみたいですよ、彼女は。いっぱい取りしんどったもん、やっぱ女湯の方で、ゴルナイが向こうの風呂行ってから、見とったら、あの、トンビがポトポトって落ちとったもん。うん。あの、川上の方からいっぱいトンの死骸流れてきとったわ。ああ。勘弁してほしいですよね、本当に。というね、身内の話をちょっとさすがにしときました。なんか黙ってて変な感じにされたら、もうほんまに毎秒損していくからな。ほんまにもう具合悪なるわ、もっとそんなもん。まあまあでもね、合宿自体はね、すごい楽しかったですよね。いいよね、ああいう合宿みたいな、たまにね、やっぱ行きたいよね。さあ、ところでですね、今日はですね、まあもう梅雨入りもしてね、ちょっとジメジメしたりとかね、雨がザーッと降る昨今でございますけれども、このね、梅雨をぶっ飛ばせというのとは逆にですね、もうどんどんジメッとしようやないかということですね、一大キャンペーン、ラジオ漫画犬漂流編重たいお便り祭りを今日はやっていこうと思いますよ。ね。まあ、もうこのね、ラジオやって言ってもですよ。すごいちょっと真面目な内容のメールとかも来るんすわ。ほんでさ、まあなんかね、こんなふざけたサイトやし、ふざけたラジオやから、ね、真面目なお便りばか取り上げてもな、みたいなんとか。あとやっぱりそんなんていうの、進路に悩んでる子とかね、いてね、その漫画描いてますとか、演劇やってますみたいな方からですね、私はこうどうしていったらいいでしょうかみたいなお便りが、まあ来ることもあるんですけれども、まあ僕のようなね、まだも駆け出しというか、もう全然下積みの人間のね、キャリアのね、人間の、が偉そうに何をアドバイスすんねんと。もう偉そうに人生ね、語り出したら、もうあかんと僕は思ってますから、まあそんなん俺が答えるほどの立場でもないしとかっていういろんな理由でですね、まあ今まで読まなかったですね、ちょっと真面目なお便りとかですね、まあ今回ちょっと読んでみようやないかと思いまして、でこれなんでかっつったら、まあとはいえせっかくね送ってきてくれてるわけやし、というかちゃんとした地上波のラジオ人生相談とかじゃなくて、わざわざこうおもころのしかも漫画犬を狙って送ってきてくれてるってことは、もうこれ逆によっぽど切実なんじゃないか説があるやん。あるやんか。なんかむしろ読もうと。あとその自分みたいな立場の人間が偉そうにアドバイスしたらあかんなっていうのは、まあ、今でももちろん思ってんねんけど、でもまあこのね、半端な立場の俺やからこそ言えることとか聞きたいことが逆にあるんじゃないかというふうにね、思いましてね。もしかしたらそれはもうスーパー超一流大ヒット大御所作家先生のアドバイス、それは聞きたいかもしれん。でももしかしたらさ、それもほら、でもそれは天才の意見だもんねとか、まあ、自分とは違う世界の人だよねみたいなことになるかもしれんもんね。うん、だからこう俺ぐらいの立場から言う話も意味があるのかもしれないとかいう言い訳をぐちぐちしておりますけれども、まあそういう心境の変化がありまして、今回はですね、重たいお便り大会と行こうと思います。はい。では1通目。お名前、ジャシンさん。はい、こんにちは。11回の放送の時、ブラッディーパンツの彼女の投稿をいたしました写真です。怒った彼女は、何だっけ、自分のパンツをバッて脱いで、そのパンツでどつき回されたっていう話やんな。で、その彼女のパンツがこれまた血染めやったっていう、なんかもう、どう処理したやかがわからへん。俺、処理工場ではなかなか処理が大変、咀嚼が大変なんでしたけれども、の写真さんですね。はい、あのことの補足ですが、当時彼女はスカートを履いており、思い立ったがすぐパンツという状態でした。うん、いいですね、思い立ったらすぐパンツ。しかもその時は白ワインをガブガブに飲んでおり酔っておりました。最終的には風呂場で盛大に吐き散らし、そのまま眠っておりました。普段の彼女は大変に学があり頭の良い人でした。今では良い思い出です。すごいね、良い思い出なのそれ。さておき、お悩み相談なのですが、僕は年上の男性が苦手です。理由ははっきりしていて、父親にコンプレックスがあるからです。離婚した僕の父親は大層なクズだったらしく、働かないのに遊び放棄、車の改造を繰り返し借金だけを増やしていくという本物でした。本物ですな。うん、そんな父親は僕が生まれた時、自分が欲しかった車の名前を僕につけました。その名はアルトです。カタカナでスズキの軽自動車の名前を冠して僕は生まれてきたのでした。そんな中、ナルトの新シリーズのさらに新シリーズみたいな名前のね、アルト、しかも K なん、いやまあいいけど、今でいうとこのキラキラネームやドキュンネームの走りだとは思いますが、なぜ軽自動車なんでしょうか。せめてレガシーとかクラウンとか車にしたって立派なものは他にあるだろうと思います。確かにね、ジープとかね、 ハマーみたいな名前だとかっこいいもんな。物心ついた時すでに父親はおらず、その写真もすべて僕のおばあちゃんによって燃やされているため、顔も見たことはありません。しかし実の息子にアルトとつける父親の精神性やその血を僕も引いているということ。今は普通の名前に改名したとはいえ、人生の一時期を人ではなく軽自動車として生きてきたという劣等感は未だに僕のコンプレックスとして残っており、年上の男性イコール信用ならないという気持ちにつながっています。どうしたら年上の男性に対する苦手意識をなくすことができるのでしょうか、よろしくお願いします、というね、邪神さんからのお便りでございますね。年上の男性に対する苦手意識っていうのはですね、実は僕も結構わかるんですよ。僕も結構得意な方ではなくてですね、だってさ、なんかしっかりしてたりするやん。で、なんか怖い人は怖いしさ、なんかこう兄貴っぽい感じを出してくる人とかもおったりもするやん。で、なんか僕そのあんま人に仕切られんのが得意な方ではないので、年上の男性っていうのがそんなに、まあね、そんな懐く方ではあんまりないんですよね。ただまあ最近はね、あのバーグの社長のダーシモさんとかね、ライターの先輩のピーヨツさんとかと結構ね仲良くしたりとかして、昔に比べたらね全然年上の男の人にも懐くようになったし、あの苦手意識はだいぶなくなったんですよね。だからまあこれは一個は慣れっていうのもあると思うんですけど、まあ、慣れっていうのはね身も蓋もないから、どうでしょう、ここは一つですね、あのプレーにしてみたらどうでしょう。なんかさ、苦手なもんは苦手やからさ、それは仕方ないじゃないですか。だからここはですね、あの邪神さんはですね、あの後輩プレーというんでしょうか。で、まあこれはね、あのいわゆるその芸人の後輩みたいな、ちょっと待ってくださいよみたいな、なんとかさ待ってくださいよみたいなさ、そういうこういかにもな後輩の演技をして楽しもうっていうことじゃなくて、なんかこうどういう後輩やったらなんかかっこいいやろうとか面白いやろうみたいなさ、なんか自分なりのさ後輩像みたいなのを作り上げてみてですね、それを演じてみる、自分の一連の動きをこうプレイとして規定して遊ぶと、なんかね結構面白いというか自然にできるようになるんじゃないかなっていう気はするんですよね。でもまあこの父親への不信感っていうので年上の男性苦手なわけやから、俺とは全然わけが違うよな。コンプレックスになってるもんな、だって軽自動車として生きてきたわけやろ。何それ、トランスフォーマーの新作かお前は。まあでも父親ぐらい年上の人やったらもうさ、あのニコニコしときゃええんちゃいます、ほんだら寿司とかおごってくれんちゃいます、そんなもんでもないですか。年上があまりにも少ないんで僕の周りにはピンとこないですけどね。うん、まあちょっと近い人の相手にはこうプレーという方法で乗り切ってはいかがでしょうか。さあ次行きましょう。お名前ゆきさん、はい。いつも楽しく漫画の配置をさせていただいております。悩みがて投稿させていただきました。私は今中3で3つ年の離れた姉がいるのですが、正直私の方が勉強ができます。姉が勉強できないわけではないのですが、それで私は定期テストなどで、わ定期テストって久々に聞いたな、いいな、などで良い点数を取った時に親に褒められるのが嫌なんです。姉はそれほど褒められないのに自分だけさすがユキと言われて、なんだか苦しい、辛い、暗い気持ちになるんです。成績表を見るのも嫌です。あとこの前テスト何点だったと親に聞かれ、言おうかと思いましたが褒められるのが嫌で押し黙ってしまいました。受験生なのでそんなことで悩み続けるわけにはいかず相談させていただきました。どうすればこの後ろ向きの感情を消せるのでしょうかと、漫画イベント楽しみしております。なるほど。でもねちょっとねすいませんね、このお便りいただいたのがですね結構前でして、もう受験は終わってらっしゃるようですよね、時期的にはね。おそらく高校生になってられるかと思うんですけどね、ゆきさんはすいませんね遅くなりましてね、重たいメール祭りまで取っておきました。でですよ、これ親に褒められるのがなんで辛いんだって話ですよね。これ成績を見られるのも嫌って、成績いいのに見られたくないってさ、なんでやねんって話やけど、まあおそらくその自分だけ贔屓されてる感じがして嫌ってことよね。なんで褒められんのが嫌かって言ったら、なんで私だけ褒められんねやろうっていう、そのお姉ちゃんは全然褒められへんのに私だけ褒められてんのすごい気持ち悪い、嫌やなっていう感じ。これええ子やねあんたはな、お姉さん好きやのね結構ね。お姉さん嫌なやつやったらそんな風に思わんもん な。お姉ちゃんは褒められてないのに私だけっていうのが嫌って、お姉ちゃん思いのええ子やね、女の子なのかな分からへんけどさ、まあユキやから女の子かな、うん、いい姉妹ですな。いや基本的にはね年下の方が可愛がられるというか、末っ子の方が可愛がられるからね、基本的には。僕もね末っ子なんですけれども、まあ上の兄弟よりは可愛がられるよね。これなんでかって言ったら可愛がられ方を知ってるというか、これが愛嬌やってもんをさ学ぶからね、上を見てるからさ。 上が何で怒られてるかとかも観察してるやんか、やっぱ無意識のうちに、ちっちゃい頃って。なんか割とね、なんかこう甘えるんがうまなるよね。まあまあ、ゆきさんがどういうタイプか分かんないけどね。なんでまあ基本的にね、下の子の方が可愛がられがちなんですよね。まあそういうケース多いと聞きます、聞いております。でですよ、これはね、あのお姉ちゃんのことを思ってね、私がばっか褒められるの嫌やなって思うこと自体はこれ悪いことじゃないと思うんですよ。僕はあのすごくお姉ちゃん思いでいいことやと思うんで。でさ、親にさ、私ばっか褒めんといてお姉ちゃんも褒めてって言うのもさ、これもきついやんか。っていうかお姉ちゃんのこと舐めてんのか私はって話にもちょっとつながってくるしね。あのお姉ちゃんのことがすごいできる強いと思ってればそんな心配もせえへんやろうから。いやだからまあここはですね、親に代わってもらおうというよりかですね、もうそのゆきさんがね、お姉ちゃんのことをまあ好きやと、あのお姉ちゃんのことを結構心配してたりとか理解してるというスタンスを持ち続ければですね、まあ姉妹仲はずっとよく荒れるんじゃないかなと思うんで、そこをむしろ大事にしていけばいいんじゃないですかね。だからこう親に対してそういうこと言われて、はぁ、しんどー、こう、あ、親ちょっと姉貴のことも褒めやーって思うよりかですね、お姉ちゃん、お姉ちゃん私は分かってるでと、お姉ちゃんの良さは私にはごって染みとるでっていうのをですね、あの持っててですね、それをまたお姉ちゃんにちゃんと伝わるようにしておけばですね、うん、なんかこういい感じにハッピーにやっていけるんじゃないですかね。うん、姉妹仲良くやっていければそれが一番ですからね。基本的に親の方が先死によるからね。うん、その後ね、姉妹が残るわけやからね。まあすいませんね、遅くなったんでね、今はちょっと高校で楽しくやってるのかもしれないですね。はい、お名前、くまさん。はい、とつのさん、こんにちは。実は今あることでとても悩んでおり、とつのさんにご意見いただきたくメールさせていただきました。私は今マレーシアで語学留学をしています。10ヶ月滞在の予定で、今は1ヶ月半過ぎたところなんですが、とことん友達ができません。本当に全くできないのです。学校内に知り合いは何人かおり、たまに一緒に帰ったりするぐらいの人はいます。ですが休日遊んだり家で LINE をし合ったりといういわゆる友達がまだいません。そして帰国までこのままできないのではと不安で仕方ありません。日本にいた頃からもともとシャイで人と話すのが得意な方ではありませんでした。友達も決して多くはありませんが、学校などでは必ず1人か2人かとても仲のいい友人ができていました。もちろん大切な人ばかりですが、これから社会に出るにあたってこのままでいいのだろうか。もっとたくさん友達を作ってたくさん話し合うようになりたいと思いマレーシアに行きました。数少ない友人と大好きな彼氏と離れ離れになることを選びやってきたのです。ですが友達ができず、休憩時間はほぼずっと一人でおもころを読む日々、とても辛いです。それは辛かろう。クラスメートはいい人たちばかりなのです。クラスの中で英語の下手な私にも話しかけてきてくれますが、私がうまく会話を広げられないのです。友達ができないままでは英語を話す力もつきませんし、何よりこのままだとメンタルがやられそうです。マレーシアには母も滞在しているんですが、母はほとんど英語を喋れません。なので語学学校以外での現地の方などのコミュニケーションも必然的にほぼ私が全て引き受けています。これも最近ではかなり負担になってきて、母に当たってしまったりしています。勢いよとこちらにやってきましたが、非常に辛い日々です。同じ入校日に入学した子たちにはすでに友達がおり、羨ましくて仕方ありません。愚痴のような文章が長くなってしまい申し訳ありません。ラジオやツイッターでお見かけする限り、とつのさんはとてもお友達やお知り合いが多いように思います。そこで友達を作るコツなどを伺えないでしょうか。私の希望でこちらに来た手前、今更友達や彼氏班に相談するにはあまりも稚拙な相談なのではないか、相談して心配されたらどうしようとできずにいます。アドバイスもしくは知った何かコメントいただければ幸いです。とすいません、長くなりましたが、こういう風なお便りをいただいております。マレーシアって英語なんやっていうか、マレーシア語と英語なのかな。いや、まあ、まず一個言えんのは、ええやん、相談したら、おかんとか、ね、数少ないけど大事な友達とか、彼氏に相談したら、ええんちゃいます？いや、稚拙な相談ちゃうでしょ。友達、どうやって作ったらええねんって悩みって、もう下手しいさ、俺、老人ホームでも怒ってると思う。なんか結構、色恋沙汰でも揉めるんでしょ、老人ホームって。いや、だから、なんかそういうのをさ、多分、いくつになってもついてくるからさ、人間関係の悩みって多分、もう、ボケ切るまではついてくるやろうからさ、もう、いいんちゃう、稚拙な相談じゃないと思うんで、まず、身近な人にしてみてくれってことでしょ。あと、まあ、平日はずっと一人で、おもころを呼ぶ日々、これは、かなりの人生の浪費やからね。なんとかしていきたいですよね。でもさ、ええやん、なんか、必ずさ、どの学校でも1人か2人すげえ仲のいい友人ができるとかさ、で彼氏もおるんでしょ、でなんならこうおかんもついてきてくれてるんでしょ、めっちゃハッピーじゃないですか。結構もう十分持ってるもん持ってる感じがあるんで、そんなたくさんこれ以上、まあ、マレーシアでいっぱいできなくてもまあええとは思うんすよ。 人間ね、常日頃遊べるレギュラーメンバーみたいな友達ってさ、友達の総量がむっちゃ増えてもさ、ね、その常に遊べる人間みたいな数って限られてるからね、そんな増えてもね、みたいなとこあるよね。うん、まあ僕が友達多いかは分かんないですからね、そんでもないような気しますけどね。まあ東京来た頃よりは増えたと思いますけど、まあまああれか、英語喋れたいもんな。だから友達そんなおらんでもええやんっていうのはあんま意味ないかね。おった方がいっぱい喋れるもんな。ささやんな。うん、もうこれはさ、まあシャイやって本人言ってるけどさ、もう海外ってさ、もうシャイとか別に配慮してくれないこと多いじゃないですか。まあまあ、あの人照れ屋やからね、みたいなんてフォローにならへんやんか。もう、うわ、シャイかよ。ちゃんとせえみたいになるやん。なんか自己主張が正義な面結構多いと思うんで、もうやっぱシャイ言い訳ならへんからな。もう、ガンガンえったらええんちゃいます？もう、恥バリアーですよ。恥バリアーに今囲まれてるから、AT フィールドがものすごい分厚いことになってるからさ、海遊館のメインの水槽のアクリルぐらい分厚になってるからさ、うん、わからんか？だから、もうさ、そこをさ、もうぶち壊しましょうよ。ね、恥かこうよ。下手な言葉やとか、詰まるとか、たどたどしいねんっていうのさ、開き直っていこうぜ。いや、僕なんか、海外旅行行った時さ、もう英語別にそんなできるわけちゃいますから、もう開き直ってさ、もう大阪弁で喋ってるで、姉妹に。もう、お前らが合わせるぐらいの顔してるで。ね、そうなったら向こうほら、なんやこいつって呆れたりもするけどさ、面白がってくれたりもするしさ、まあ面白がられたらもう勝ちやからな。友達とか知り合い作る上でな。もう向こうにこっち面白がられたら勝ちやから。うん、それ大事ですよね。面白がらせるっていうのが。だからもう一層、もう開き直って、日本語で言ったったらええんちゃう。どこの子か知らんけど、もう方言で言ったったらええんちゃう。しまいには。うん、でもほんまさ、恥ずかしがってんのが一番上達せえへんって言いますからね。うん、ガンガン喋りかけるのがいいと思うんですよ。でですよ。恥バリアをぶち壊すのと、ガンガン喋りかけるのでさ、一石二鳥、しかも友達作りやすいって言ったら、もうこれ、サー系じゃない？サー系。あるのコールじゃない？これ。飲もうぜ。飲んでこうぜ。マレーシアのメインの酒は俺知らんけどさ、トルコ行った時に、向こうの現地のトルコ人と仲良くなってさ、で、ちょっとその、まあ、向こうはお茶とかもするけどさ、ちょっと飲むみたいなことになってさ、で、トルコってラクっていうちょっと強い酒があんねんけど、まあ僕割とね、飲むの好きなんで、おお、なんや、楽か、これが噂のと。飲もう飲もう言うてさ、飲んでたらさ、向こうの男たちってこっちより気質がマッチョやから、おお、やるやんけ、日本人みたいな、もっと飲めみたいな感じで、こう、わっと仲良くなってさ、盛り上がったんやけど、もう言葉なんか通じへんで、ね、通じへんけど、まあなんか適当な感じでさ。だからね、飲んだらどうですか？酒の場を設けようぞ。まあ、未成年やったらごめんな。未成年やったら、ちょっと法律ちゃうからええか。マネシャちょっと法律違うんじゃん。ええんちゃいます？まあでも、外国やからな、治安も悪いし気ぃつけてもらいたいですけどね。まあ、この恥バリアを壊していこうと。あれちゃう？恥バリアを壊すためにはもう酒もいいけど、友達欲しいってもう口に出してもうたら。そんぐらいの英語はすぐ喋れるやん。友達欲しいっていう英語は俺すぐパッと出てこへんけどな。まあ、言ったらええんちゃう。うん、欲しいもんを言うみたいなね、求めをされば与えられんみたいなじゃないですけど、うん、そういうのすごい多分海外大事だと思いますんで、はい、普通のこと言うとんなぁ。いや、まあこうなるって、今日はこうなるって、みんな諦めてくれって、こうなるって。いや、もっともしかしたら聞きたいかもしれんよな。温泉入った時にそのミクノシンとか木曽松の生殖器の形状とかがどうやっての聞きたかったかもしれん。みんなそこはすまん、ほんまに。あとめちゃめちゃ分厚くタオルを巻いて、水着よりもっと見えへんぐらいの状態でみんな風呂入ってたんで、それはわかりません。他のね、お客さんとかもいてさ、まあ一応俺らが入ってたんは男専用の方がなかったから、俺らが入ってたんは一応混浴になるから、よそのね、おばちゃんとかカップルの人とかも来てたりとかするんでね、やっぱね、丸出しだけにもいかなかったんでね、そうなんかガチッとこう巻いてましたからね。だから木曽松の最近犯罪者フェイス、容疑者フェイス選手権で増えた木曽松のファン、すまんな、そこは俺には預かり知らんところやわ。誰も興味ないな。はい、お名前ホテルニューアワジさん、はじめましてホテルニューアワジです。自分は今年で大学2年生になります、昨年は演劇を志し単身東京へと乗り出して大学過去4年生の私立のお勉強学部に通いながら劇団に参加したり事務所に所属して、今年事務所のプロデュース公演で座長を務めることが決定したりと、なかなかに充実した1年を過ごしたのですが、1ヶ月ほど前から悩んでいることがあります。それは自分の将来についてです。先月大学進学してから初めて帰省をした際に、自分は演劇をやり続けることができるのかと疑問に思ったのです。 自分の座長公演が決まったものの、役者募集になかなか人が集まらないことに落胆して、やる気をそがれてしまったことをきっかけに、どんどんと本当に演劇がやりたかったのか、ただ高校卒業時自分に酔っていただけではないかと自分を責めるようになり始めました。事務所から任された仕事ではあるので、自分の座長公演はしっかり務め上げようとは思うのですが、その後事務所を抜けようかとか、さらには演劇を諦めて普通に就活していこうかなどなど、どうしてもそんな考えが自分の頭をよぎるのです。僕はどう考えて行動していくべきでしょうか。漫画家を志し、それをやり続けているとつのさんに、ぜひどう考えたらよいかヒントを与えていただきたいと思いメールさせていただきました。アバウトな相談で非常に恐縮ですが、もしよろしければお力添えお願いします。長文失礼しました。追伸、もしよければとつのさんと一回飲んで話したいので、お時間や規制などが許されならばメールいただきますと本当に嬉しいです。厚かましくてすみません。なんならこの部分は無視いただいても構いません。ということで、ここ無視しなかったのは、イベントとかね出るんでね、そこを来ていただけたらなんぼでもね飲めますせという話をねしたくてちょっと宣伝しました。7月の6日かな、おもころでも活躍されてます宮川聡 さんね、漫画家の宮川聡 さんのね本がね、この度出たんですけどね、情熱大陸に上陸したいっていうね、エッセイ漫画が出たんですけれどもね、その発売記念イベントにね、出ますんで、渋谷のロフト9かな、出ますんでね、まあその他いろいろね、自分でイベントもやってますんで、そういうとこ来ていただけたらなんぼでも話せますせ、という宣伝のために読みました、最後はね。はいはい、演劇をやってらっしゃるんですね。で、大学2年生、20歳ぐらいかな。はい。で、大学通いながら、まあ事務所に所属して、演技やってる、俳優やってるんでしょ。で、事務所のプロデュース公演で座長を務めることが決定したって、まあいいじゃないですか。で、まあまあちょっと悩んどると、まあこのまま続けるべきか否かと、自分は自分に卒業、高校出るときに寄ってて演劇やりたかったのか、本当に自分最高ってなってただけちゃいまっか、みたいな悩みも出てきて、とかっていうことですか。まあええやん、自分に酔い続けましょうよ、ね、自分に酔い続けましょう。そういうね、酔いから冷めへんやつがなんかずっと続けちゃう人でしょ、ね、自分もそう思いますけど、ちゅうかあれやな、なんかぜひどう考えたらいいかヒントを与えていただきたいと思いとか言われたら、こんな偉そうやな俺もな、そんなまだ偉ないからね、人様になんかあだこうだ言える立場じゃ決してないんですけれどもね、せっかくね真面目に送ってきてくれてますからね。でもさ、なんか座長やれって言われてるぐらいさ、ゼロじゃない人なわけでしょね。その事務所がどっかわかんないですけど、そこでね言われてるぐらいなんで、何かしらのもんは持ってるわけやからね、もったいないんちゃいます？今その辞めちゃうみたいなのはさ。で、まあいざさ、演劇やって就活しようってなった時もさ、いや実はね俳優とかもやってまして、舞台も踏んでまして、しかもこう座長なんかやって公演もやったんですよっていうのさ、絶対面接でプラスになるやんか。なんでまあ続けたらええんちゃうかな。あとまあこういうのってもう自分がどうしたいとか以前になんかもうやめてまう時ってやめてまう流れになってまうからね、うん、悩んでるうちは全然続ける価値あると思いますよ。ただな、なんかその事務所のさ座長公演にさ、あんまり役者がやりたいって集まらんとかっていうのとかさ、そのこれ終わったら事務所抜けようかみたいなこと考えるってことはさ、正直事務所に対してあんまりあれよね、なんかこうここやったら大丈夫やみたいなのがないというか、若干の不信感があるような雰囲気ちょっと感じるよな。なんかね、いやすげえ事務所とかやったらさ、事務所の公演やってなったらさ、すぐ私やる僕やるみたいな集まるような気するんですよね。そこの動きがすでに悪いっていうのさ、なんかこう熱量の微妙さを感じるというかさ。しかもまあね、ホテルニューアワジさん、ホテルニューアワジってええ名前やな。ホテルニューアワジやろ、おええな、あローカルネタやけどすいません。だからさ、その抜けようとか思うってことはさ、なんかこうあんまり今おる場にもしかしたら魅力を感じてない可能性もあるよね。その演技がどうのこうの以前に、絶対演技は好きでしょ、演劇おもろいでしょ、古事記と役者は3日やったらやめれんって昔から言うからね、絶対それはおもろいからね。どっちかっていうとね、演劇というよりかはなんかその今の環境に対してちょっと微妙にピンときてないんじゃないかなっていう雰囲気があるんで、そこのテコ入れごと考えたらどうですかね。まあ少なくとも僕はそんなさ、しばらくやめんでもいいんちゃいますっていうね、普通に働くってなっても今の経歴結構プラスになるような気もするしさ、大学もちゃんと行ってるしさ、うん、まあ続ければいいんちゃいますかね。っていうかさ、やっぱ演劇のコーラって舞台とかやったら役者同士で付き合ったりすんの？なんか聞くんやけど。あとなんか何？舞台監督みたいな人が看板女優とどうのこうのみたいなのも聞くよね。そういう話いいよね。そういうエグい話あったらぜひ送ってください。はい、さあさあ長くなってきましたね。結構まだある、結構来てるな。どうしようかな。じゃあ最後に一個 言っとこうかな。1個2個、あ、じゃあちょっと似たような感じのがあるんで、合わせて読みますか。はい、お名前こじこじさん、とぞんさん、こんにちは。毎回ラジオを聞いております。漫画犬ということで、漫画家志望というか漫画連載を目指している私の悩みを漫画家の方にアドバイスしていただきたくメールを送りました。はいはい、私は今というか、まあ、漫画家なのっていいのかどうか説があるけどね、まあここはスルーしてくれ。私は今というか現在まで漫画家を目指して漫画不定期に書いてきました。といっても最初はネームの段階で挫折し、わかるわかる、次は原稿数ページで挫折し、わかる、たった30ページを書くのがこんなに骨が折れるかと思い知らされました。まずここに至るまでが長かったです。いや長いっすよね。僕そこに至るまで27年ぐらいかかりましたから。でももう半年くらいで成人するし、若いね。親に心配かけたくないし、兄ちゃんが職についてるのに私は漫画描きながらフリーターやってることに今めちゃくちゃ精神的に焦っていて、だらだら続けるのもありだし、かといって人生一度きり、後悔をしたくないので、あと来年3月まで頑張ってみようと思いました。これ去年いただいたメールなんですよ実は。なんでね、もう6月やから、その来年の3月きっとるよね。どうしてんねやろね今こじこじさんは。今は地元で上京資金を貯めながら賞に出す漫画を描いております。早く賞を取らないと焦っています。ちなみに今は少年賞を目指しています。途方もない夢なので誰にも話してないし、夜部屋で原稿を書いている時すごく孤独を感じます。何度も何度も自分は漫画家に向いていないんじゃないだろうか、でもやりきるまで諦めたくないと頭の中でぐるぐる葛藤していますと。トトノさんはどのような理由で漫画家を目指そうと思いましたか、またどのような経緯で現在に至りましたかと。途方もない夢ですが、もし漫画家になったら、あの時ラジオで お便り送ったこじこじです、会いに行ってもいいですかと。最後まで読んでくれてありがとうございました。なるほど、いやいや全然ね、来てくださいよ。そんなね、そうね、いう風に来ていただける頃にはね、僕ももっともっとね、こう活躍できてるね人になっておきたいなと思いますよ。で、それとね、ちょっと似たような感じの、ちょっとこれ立場が違うんですけれども、はい、お名前最近首が痛いさん、トトンさんはじめまして、いつも聞いております。私は東京在住の20代半ばの漫画家志望者ですとね。これはあの片方のこじこじさんはね、今上京資金を貯めながら漫画を描いている方でね、こちらはですね、20代半ばの東京在住の漫画家志望者の方と、一度そこそこ大きな雑誌でそこそこ大きな賞を受賞したことがあります。現在はひたすら漫画を描く日々です。トトンさんに相談したいことがあり、今回メールを送らせていただきました。私は今就職するべきか迷っています。地元に帰り就職し、安定した収入を得つつ漫画を描き、連載デビューする日を待つべきか、東京に残りバイトをしつつ漫画家を目指すべきか、地元で正社員になり勤めれば安定した収入があり、しかも実家暮らしになるので家賃を払う必要がなく、いざという時のためたくさん貯金をすることができます。その分正社員なのでバイトより時間の融通が効かず、漫画を描く時間が減ってしまいます。東京でバイトをしつつ作品を描けば時間に融通は効きますが、一切貯蓄などはできません。個人的にはお金より時間の方が大事なので東京に残りたいと考えていたのですが、将来へ貯蓄のことを考えると親の言うことも一理あるのです。最近親が就職しろとむちゃくちゃ言ってきます、ね、そんなことをぐちゃぐちゃ考えていたらどうしたらいいか分かんなくなってしまいました。というわけで、漫画家で人生経験が豊富そうなトトノさんに相談メールを送らせていただきました。おもころラジオに楽しくもない重苦しいメールを送ってしまい申し訳ありません。何かアドバイスいただけると幸いですとね。ちょっと立場は違えども、なんとなく似たような雰囲気の悩みを持ってるお二人からのやつを一気に紹介しましたね。いやいや、人生経験豊富なわけじゃないですよ。僕はもうひたすらフラフラしてただけですからね。まずこのお二人にもうバシッと言えるんですね。僕はこう漫画家、本格的に漫画で食うぞって言って上京したの、俺29やからな。今のこの二人よりごって年上やからな。下手しいもうこのこじこじさんに至ってはもう、その今のこじこじさんの10年後に行っとるからな。こんなおっさんおるか。だからな、いやもう全然二人がもう輝いて、もうこんなメールはすぐにこうビリビリっと重ねてこう破って折ってシルケンにして飛ばしたいよ、ほんまに。まあだからまあ僕はむちゃくちゃフラフラしてましたからね、漫画描くぞって決めるまではね。もうコロ入ったんか、27とか8やからね。もうそれまではもういかにして生きるべきかみたいなことをずっと悩んで考えてましたからね。今はこれでやるぞって決めてるけど、まあ決めたら決めたって悩みあるよね。で、こじこじさんは今地方でね、むしろ逆に上京したいっていうことなんで、すごくいいことやと思いますよ。やっぱ自分をね、追い込むってあるタイミングでは大事なこともありますし。でね、夜部屋で原稿書いてるときすごく孤独を感じますって言うんやけど、と思うで、孤独上等でしょこんな仕事ね。いや、それはもちろんね、アシスタントさんに入ってもらってってみんなで作り上げていくっていうのは素晴らしいし楽しさもあるんですけれども、今目指してる段階でね、これから作家になるぞって言ってこう頑張ってる段階での孤独は俺全然上等やと思うで。むしろさ、なんかこうなりたいですっていう、こう志望者同士でつるんだって、多分まあこれそういうコミュニティもあるんで滅多なこと言えないんですけれども、なんかつるむこと が必須条件では決してないよね。うん、いや意味あるかないかちゃうと思います。人それぞれやと思いますけどね。僕はあんまりない方やと思うんでね、ない性格上そうつるんだってまあ意味ないやろなっていう性格なんでつるんではなかったですけれども、みんなとそういう同じ志持ってるやつらで集まってわってやることに意味を発揮するタイプの性格の人いますから、意味あるないはこれ人それぞれなんで一概には言えないんですけれども、必ずしもね目指してる仲間みたいなのが近くにいないとダメというような職業では決してないと思うんで、孤独は上等やと思いますよ実際で。何度もね向いてないんじゃないかってこう頭の中でぐるぐるするのはもうこれはずっと繰り返しやと思うし、多分プロになってもそうやと思うで、向いてないんちゃうかなとかみんな何回も思うと思いますよね。なんか自分は天才ちゃうなって気づいてからが勝負やみたいな話もありますけれども、この葛藤は多分、諦めた方がいいような気がしますね。ずっとつきもんな気もするし、向いてるとか向いてないとかじゃなくてもやらなしゃあないからやるみたいなことになるやろしね、プロになったらね。そんな感じかなと。と何兄ちゃんは働いてるしどうのこうのとかさ、ええが別にそんなもん、別にむしろ良かったやん、兄貴が働いてくれててさ、ラッキーラッキーやんか。なあ、それでなんかその家のことはもう安泰やと、ある意味な。だからもう下の兄弟はこう自由に羽ばたこうぜみたいな気持ちでですね、がっちり甘えてやったらいいんじゃないですかね。あんま気使ってたらね、書けないっすよそんな。いや偉いよね。でもこのこじこじさんもね、最近首が痛いさんもね、ゴッて書いてるわけやろ。爪の赤を煎じて送ってくれな。で、最近首が痛いさんは逆に地元帰ろうかっていう話でしょ。これも同じこと言えますけども、親がどうみたいなことはさ、もうとりあえず伏せときましょうよ。それはもうまだね20代半ばやしさ、そんなとこに気使ってたらもう家計になるからね。もっとプロになったら話別やろうけどさ、ね、東京にいるべきか地元に帰るべきかみたいなところもね、ちょっと難しくて、なんかバイトの方が時間融通許可いっぱいかけるって説もあるし、でもほら時間がいっぱいある、その分ダラダラする俺みたいな人間もおってさ、なんかこう正社員になってむしろこのガチッと何時か何時か決まってるおかげでこう残ってる時間もはっきり決まるから、そこでむしろこう集中してガッとかけるみたいなタイプの人もねおるからね、それなんか何とも言えないとこありますよね。あと書く漫画さえ面白ければね、編集さんだってずっと地方からでもやり取りしてくれるやろうしね。なんか今ねネットがあるから、もうスタイルなんか決まってないからね、全然東京以外でも書けますからね、いいと思うんですけど、だから結局どっちでもできるんですよ。だから自分の性格に合ってる方でいいんちゃうかなっていう。僕は首が痛いさんは東京おった方がええような気はするけどね。なんか今帰って社員になってどうのこうのしたら、なんかこう言い訳してまうような気がするんだよね。万一うまくいかんかった時にさ、書けへんくなった時とかにさ、なんか言い訳してしまう気がしてね。やっぱこう親が今ほらむちゃくちゃ言ってきてるみたいなのがあるからさ、なんかね、その辺のダメやった理由をこの親がいっぱい言ってきたしなとかさ、なんか田舎に帰らなあかんかったからなっていうのに使っちゃいそうな気がするから、そのモチベーションのうちは追ったらいいんちゃいますかね。というか20代半ばで死亡者やねんからさ、逆やで、逆に29で来とんねんで、こっちは。だから全然まだええと思いますせ。ねえ、そんな結果出していきましょうよ、お互いね。どこなんやろね、そこそこ大きい挫折、そこそこ大きな賞って期待されてますやん。ねえ、ガンガン。行きましょうよ、全然。東京おったらよろしますがな。将来のことはもう将来考えようぜ。なあ、そんな先のこと考えたらわしも死にたなるわい。ね。で、これはこじこじさんのね、どういう経緯で漫画家目指そうと思いましたかっていうのと、首が痛いさんのさ、悩みにもちょっと通じるもんがあるんですけれども、細かい経緯は僕はしょりますよ、長いからね。それまたどっか改めてと思いますけれども、結局さ、僕のすごい尊敬してるね、日本橋陽子先生がね、今少女ファイトっていうめちゃくちゃ面白い漫画をねやってらっしゃいますけれども、その日本橋陽子先生のね漫画で僕が当時読んで、甘いもその世界観にビビって、漫画家なんかとてもなるもんじゃないなって思ったこの G 戦場ヘブンズドアというですね、大変な名作があるんですけれどもね、今新装版でもね出ておりますけれどもね、そこにですねいいセリフがありましてね、漫画家に必要なもんはね、こう人格やっていうセリフがあるわけですよ。でこう人格っていうのはね、こうなんていうの、ええ人やなとか立派な人やなとか言うんじゃなくて、もうなんかこう辞めるとかやるとか、なんかこう目指すとかそんなんじゃなくて、 結局もうそうなるしかなかったみたいな、もうそう生きてくしかなかったなっていうやつが結構まあ向いてるっちゃ向いてるというようなですね。だからもう何をどうしたってまあ結局自分は漫画描いちゃうなっていう人がまあ結構なってたりするんで、まあ多分ね、あの結局何言ったって描いちゃう人は描いちゃうんでね、うん、だからまあ地元におろうがもう東京におろうがね、正社員がどうだろうがなんだろうがね、描いちゃうやつは描いちゃうんですよ漫画は。で演技の人も一緒ですよ、あの演じちゃう人は演じちゃうし、楽器弾いちゃう人は弾いちゃうんですよね。だそういうね、なんか結局そこに戻ってくるしかなかったみたいな人格を持っているとそうなるので、なんかなんだかんで言って描きたい、なんか描きたいとかなんだかんで言って描いちゃうんじゃないですかね、お二人ともね。つうかもうこのさ、もう羨ましいわ、その年齢でそんだけ頑張ってて、そんだけ真剣に漫画で悩めてるんがもう羨ましいわ。ポケーっとしとったで、わしなんかもう大阪飲みないみたいな、もう朝までわー飲んで、朝一からやってるさ、水商売向けの人向けにやってる焼肉屋に入ってさ、焼肉食うてさ、また飲んで、ほんで家帰って昼まで寝てみたいな、もうわけのわからん生活しとった頃やで。自分ら出世すんな。はい、まあお二人のさらなる活躍をね祈りながら、祈らへんな、祈らへんわ、その若手出てこられたらな、あれやわ、もうこの二人の目が早いこと潰れてくれることをね祈りながらですね、僕ももっと活躍しようと頑張ろうと思いましたね。すいませんね、今回はいろいろとね偉そうに、あとちょっとまだいろいろと体が本調子じゃないのでですね、こうダラダラと喋ってしまったかなと思いますけれども、はい、重たいメール祭りでした。でもっていうか結構今回はしょってすげえ早口で読んだのにまだ結構溜まってんな、ちょっとそのうちまたやりますね。うん、あのいつもの感じをね期待してる人からしたら今回はねもしかしたら外れ回やって言うかもしれないんですけれどもね、こういう真面目なやつもねたまにはいいんじゃないかということで、お、じゃあ最後にもう一通言っときましょう。今週のセクハラメールのコーナー、お名前カメントスコーラさん、トツノさん夏来てますね、でさでさってことはさ、チンチンの裏かっこ玉裏かゆくならない、汗もっていうのねえ、ベビーパウダーはたけばいいんすか、夏が来るとチンチン周辺がムレムレで困ります、トトンさんのチンチン周辺は夏どんな状態ですかっていうね、今週も来ましたよこうね、クソセクハラのメールがバカか、あとメントツに近いペンネームが送ってくるな、恐ろしいな、なんかな、メントツというの BL をヨッピーさんに送ってる人もおるという、もう不可思議な世の中でございます。お、さっきのメールな、カメントスコーラ PS アリスと太陽最高、やかましいわボケ、その流れで読み切り褒めんな、ありがとう、読んでくれてな、おきにどうも、はい、ということで、ラジオ漫画への漂流編梅雨だ思いお便り祭りの回でした、ありがとうございました。いやー、なんかちょっとね重たいのが多かったですね。次回はねまたおふざけの感じでいきましょうね。あとまあ次回ぐらいにまた夏なんで会談会できればと思っておりますね。これからもどんどんお便りお待ちしてます。いや、しかしなあ、あれやな、ほんまに今日被害ですよ、俺も分かった、福島県の野菜の気持ちが俺は分かったわ、ほんまにこんなもん根も葉もないこと言われて、頑張って生きてんのに。